したいなと思うのは、ただこう陸域、海洋も含めてですね、ただ単に常に温暖化になってそのまま流されるままにですね、生産がこう減っていくと、あるいは活性がなくなって、その食物連鎖網が断たれて、それがこうなくなっていくと、そういうだけじゃないよという、まあ、いろんな例があるんですが、その一つの海洋の例として、これからこう DMS と、DMS というのはこの硫黄酸化物の仲間なんですが、それについてですね、フィードバック機能、負のですね、冷却化効果としてのやつを、紹介して、私の授業を終わりたいなと思いますが、でこの下ですね、ここも説明しましょう、時間がちょっとあるんで、でこの信頼を書いてある、これ科学的な信頼ですね。でこういう二酸化炭素やメタンや N2O っていうのはよく研究されてるわけですね。でそういうものはかなり信頼度高いよと。成層圏温度や対流圏温度っていうのは、まあ、まあまだまだ低いよねと。で硫黄酸化物なんていうのも低いよねと。でこの辺は、よくわからんという、レベルにかなり近いんでしょうか。そういうレベルで、この図を、見ていただければいいかなと思います。でこれがそのフィードバック、海洋でのフィードバック機能っていうんで、どうやって説明しようかなと思ってるんですが、推薦書としてはこういうものがあって、まああのまあ、有名な先生です。であとここに、ソーラスっていうレポートがあるんですが、これもインターネットでソーラスってパンと叩くと、今全世界的に、こういうことを研究しているグループがあるんですね。そういうのに詳しく書いてあります。でその DMS って何だっていうので、まずそれを紹介したいと思います、まあ、ジメチルサルファイドの略ですね。で構造は簡単で、硫黄の周りにメチルが2つついてるっていうんで、ジメチルサルファイドっていうんです。でそれはなぜ重要かというと、先ほどの図を、ちょっとイメージしながら、これをの図を見ていただきたいんですが、ここが海洋、こっちが海側ですね、こっちが海側で、こっちが大気側です。今こう生物がこう減るとですね、どんどんどん温暖化して減ると、まあ種も変わると。で生物がこう減っていくとですね、ちょっとここでは好きにしますけど、こう DNS っていうのは海水中でこう増えてくるんですね、実は。でこう増えてくると、こうプラスっていうふうに書いてます。プラスになって、そして DNS っていうのはこういう構造なものですから、大気中に、暴露されると、酸素と結びついて SO2 というものに速やかになります。SO2 になると、それもすぐですね、化合物になって、硫黄化合物としてこうフラフラするんですね。エアロゾルっていうのはこう、大気中にある塵だと思ってます。塵。で、こう塵が増えると、蒸発量も地球温暖化でこう増えてくるんですから、雲のこう核が作りやすくなるんですね。これ全部こうプラスの方向、プラスの方向に増えてくる。そうすると、まあ、雲核が増えるわけなんで、雲は当然増えていくと。そうすると、この雲っていうのはどういう役割をするかっていうのは、まあこれからいろいろあるわけですけども、まあ、とりあえず太陽熱は発射させると、白いんでバンバンバンバン宇宙上に。そうすると、ラジエーションは減るんでマイナス効果になって冷却させると。でグローバルテンパラチャーはいろんなここにフィードバック機能があるんで難しいんですが、まあ、ここを巡るとですね、温度が下がるんで、地球水循環がまた元の状態に戻る。ここが地球温暖化の影響が減るんで、こうやってまたこう正常な状態に戻るのではないかというようにも考えてられてるわけです。でこれは陸域についても DNS 以外のものですね、あるのではないかと言われていて、今盛んにですね、この効果がどの程度効くのかというのが生物活動細胞の最も重要なトピックになっています。